週の月曜日と火曜日に、元福音自由教会に属しておられた先生で、今他の団体に移っていらっしゃる先生が講師になられて、説教について、オンラインですけれども学ぶ機会がありました。その先生は私より5歳ほど若いんですけれども、若い時にはあまり詩編を説教するのは苦手だったということでしたけれども、今は心境が変わって詩編を楽しんでというか喜んで、学び、また時には説教することがあるというようなお話がございました。私自身も詩編を深く味わうようになったのはそんなに昔ではありません。でもよく言われますように、この詩編150編の中に実は聖書全体の教え、あるいは教理、神様の御心が詩という形で、収められていると言われています。修道院などでは1週間にですよ、150編を順繰りにこう全部読む、毎週読むというような修道院もあるそうです。もちろん他の書物も大切なんですけれども、今日はちょっと飛びましたけれども、詩編の139編の23節、24節を学びたいというふうに思っております。これは表題にありますように、ダビデの詩編であります。皆さんこの聖書を読んでおられて、ダビデという、イスラエルの王様のことをですねご存知だと思うんですが、どういうイメージをしておられますか？少年の時にこの巨人、ペリシテ人のゴリアテという巨人を石投げで持ってピュッとこうその額を狙ってですね勇ましく戦ったというイメージが とっても強烈にありますので、また王様になってからも多くの戦いで、いつも陣頭指揮を取っていたわけではありませんけれども、戦いの生涯を送った人というイメージがあるんですね。本当にその通りだとは思うんです。間違いではありませんけれども、彼にはとってもこう、いわばセンシティブというか敏感というか、自分の心をこう深くこう見つめる、そういうセンスがあったんだなということが、この詩編139編を読むと、本当に教えられるわけです。皆さんに一つ質問したいと思うんですけれども、お答えにならなくていいです。あなたにとって父なる神様という方はどういうイメージでしょうか？どういうお方だというふうに感じられますか？もちろん信じてはいるんですけれども、クリスチャンですから、クリスチャンの方は。でも今一つこうピンとこない人もいると思いますし、天の父様ってこうもうすがりついてるほど親しい感じでいる人もおられると思いますね。で、今度は逆にもう一つ質問なんですけれども、あなたは自分のことをどういう人間だと思っ てらっしゃいますか？これは本当に難しい質問だと思いますけれども、まあ人間なかなか変わらないんですけれども、意外と複雑だなっていう感じが私はしています。もうちょっとシンプルで単純でストレートな人間だろうとずっと自分のことを思ってきたんですけれども、まあそういう面も今も残っていると思いますよ。でも意外とそうじゃない複雑な自分が気がついてない部分もあるかなというふうに思うんですね。で、この詩編139編の方に入りますが、その最初でこのダビデはこのように歌っております。主よ、あなたは私を探り、私の心を知っておられます。主よ、あなたは私を探り、私の心を知っておられます。そして、まあ、彼は座るのも立つのも起きるのも寝るのも私がの行動すべてを神様ご存知ですよね。その行動だけではなくて、まあ、この詩編の全般の方を見ると分かりますが、私が言葉を何か語るときに、その言葉が口に出る前にもう神様は私の心の中にある、まあ、言葉にならない言葉というか、心の言葉というか、それをもう神様はご存知なんですよねとまで言っているんです。また自分が天の果てに行ってもそこにも神様おられるし、地の底の方に行ってもおられるし、どこに行っても神様は、まあ、ついてくるというか、ご一緒なんだというようなことも、まあ、語っているわけなんですね。で、そういう中で一番最後のところでダビデはこういう祈りをしたわけです。神よ、私を探り、私の心を知ってください。詩編の139編の最初のところでダビデは、主よ、あなたは私を探り、私の心を知っておられますという告白しているにもかかわらず、この最後のところでもう一度、神よ、私を探り、私の心を知ってくださいと祈っているんですね。祈らなくて、もう神様が知ってるっていうことを告白してるんだから、それで終わりではないかというふうに、まあ、考えたいところですけれども、ダビデはそうではなくて、神よ、私を探ってください、私の心を知ってくださいという、まあ、心からの願いと祈りを捧げているわけなんです。つまり、あなたは私のすべてを知っておられるという信仰を持っています。でも私はあなたをもっと深く知りたいし、あなたによって私自身の心をもっと深く知りたいんです。頭の信仰ではなくて、本当に心から私のすべてを知り尽くしているあなたに、もっと私を探っていただきたいんです。もっと私の心を知っていただきたいんです。そして私自身も神様ともっと深い交わりをしたいんですということを、こう願って祈ってるわけですね。この「探る」というこの言葉はですね、まあ、英語だと「サーチ」という言葉です。まあ、サーチライトとかってありますね。こう真っ暗なところで人を探すときにこう探す、 サーチという言葉が訳として用いられております。神を、私をサーチしてください。私の心を、そして知ってください。この知るという言葉は、夫婦がお互いに知り合うということ、ヤダーという言葉が使われていますけれども、人格的な、全存在的なこの関係、神様と私が本当に、いわばこう夫婦のように、あるいは親子のように、いろんな親子もあるかもしれませんけれども、私の心を本当に身近に深く親しく知ってほしいと祈っているわけです。私たちもそのような祈りを捧げたいと思います。神よ、私を探ってください。私は自分で自分の心を探っても自分が何者かがわからないのです。なぜこんなことで起こるのか、なぜこんなことで落ち込むのか、なぜこういうことで、この悲しんでしまうのか、なぜ迷ってしまうのか、私自身が私のことを全部知ってるとは言えないんです。だから神様、私をサーチしてください、探ってください。そして私の心をあなたが親しく知ってくださいますようにと祈ってるわけです。で、2番目の部分でこの祈りはこのように続きます。私を調べ、私の思いを、思い煩いを知ってください、こういうふうに言っております。で、この調べるというこの言葉はですね、英語だと try という言葉、トライするっていうやつね、試す、やってみるという言葉ですけれども、私を試練にを通して、そのような中で、試練の中でこそ隠れていた自分が、本当の自分の姿が表面に現れてくる、それが私を調べるっていうことですね。神様が私を、試練を通して、私が気がついていない、神様はお気づきだと思いますけれども、そういう部分についてこう調べる、調べていただきたい。そして私の思い煩いを知ってください。思い煩いってありますよね。たくさんあります。家族のこと、隣人のこと、教会の兄弟姉妹のこと、自分の健康のこと、経済のこと、いろんなことで私たちは思い煩います。思い煩うなと聖書は言っていますけれども、でも思い煩っちゃうんです。クリスチャンは思い煩わないか、そんなことはないです。思い煩う、思い煩う、これは自分の中にある平安のない思いなんです。平安がない思いを、この思い煩いというふうに言ってるわけです。神様のように全てが分かっていれば思い煩いはないのかもしれませんけれども、私たちは何かが起こるたびごとに、ああでもないこうでもないと、思い煩います。比較的スパッとこう 思い切れる人もいますけれども、いつまでもああでもないこうでもないと思い煩う人もいるかと思いますね。一晩寝ればすっきりしたっていう人も、まあハッピーな人もいますけれども、ずっと1週間も2週間も引きずっちゃう人もいると思います。神様に私のことをトライして、試練を通して私がどういう反応をするか、どういうことが私の心の奥底にあるのか、それを本当に知ってほしい、神様に知ってほしい、この煩いをとダビデは祈っているわけであります。私たちのうちには神様に信頼しなければならないとは思いつつ、なかなかこう委ねきれない、任せきれない思い煩いがたくさんあるのではないでしょうか。その思い煩いを神様に打ち明けて、神様、私の思い煩い、なぜこんなこと思い煩うのか私にはわからないです、神様どうぞ私の思い煩いを知っていただきたいというふうに、お祈りをすることが大事ではないかなと思うんですね。で、最後の部分なんですけれども、私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいという祈りを捧げます。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。この傷というのはもちろん人から何か言われて傷ついたっていうこともあるでしょうし、自分がやってしまったその罪のゆえに自分の心が痛み苦しみ傷ついているということもあると思います。で、これは一つの訳なのですけれども、私のうちにもしかすると傷のついた道があるかもしれないっていう感じなんですね。本当は自分では傷ついたことを知ってる場合もありますけども、自分の内側にそういう傷があるかどうかもわからない。でも神様、あなたはご存知でしょう。私のうちに傷のついた道があるかないかをご覧になってください。私にはわからないんです。そして、私を常しえの道、永遠の道に導いてくださいと祈っています。これで詩編139編は終わるんですが、常しえの道というのは常しえであられる神様と共に歩む道であり、神様との交わりを深く持つ、そういう生き方、交わりを意味していると思います。常しえの道とは、常しえなる神様との深い交わりを持ちつつ日々を歩む道であります。実は私たちは自分で気がつかないんですけれども、ことが多いんですが、何かの傷があって、それを自分の心に押し込めて、自分は傷ついてなんかいないんだというふうに思っていて、結果的にはこの自分の心をですね、閉ざしてしまっているんですね。自己防衛をしているわけです。これ以上傷つきたくない、あるいは傷ついた自分の姿なんか見たくはない、誰もそうですよね。そのために いろんな形で自分の心を守っていくわけです。かたくなにして心を閉ざす。あるいは傷ついているけども平気だよっていうような顔をする。あるいは嘘をつく。相手を攻撃する。まあいろんな方法がありますけれども、自分がこれ以上傷つかないために、そういう防御策を講じるわけです。でもそれは何の解決にもならない。本質的な解決にはならないんですね。そうではなくて、神様が傷ついた私を見てくださって、傷ついた私をご覧になって、愛の眼差しを持ってご覧になって、そしてあのイエス・キリストの十字架の御傷によって私の傷を癒してくださる。それが本質的な解決の道なんですね。イエス様はもちろん十字架で私たちの罪を許すために十字架におかかりになりました。罪のない方が罪人としてまあ処刑されたわけです。でもイエス様の十字架の意味はそれだけではなくて、あの癒し、ヒーリングという面もあるわけです。つまりイエス・キリストの十字架の御傷によって私たちは癒される、まあ、これは第一ペテロのところに書いてありますけれどもね。それとこのイエス様の十字架は敵対している、まあ、傷を持っているわけで、私を攻撃する人に対して、この敵対心を持つ、敵意を持つ、そういうことに対してイエス様がこの和解、平和を人と人との間にもたらすための御業でもあったわけです。十字架はただ罪の許しだけではなく、癒しもあり和解もあり、さまざまなものが面があるわけですね。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。私たちはこの祈りをですね、折に触れて捧げ、もっと深く神様を知りたい、もっと深く神様によって知られたい、自分が、そしてもっと深く自分自身も知りたいし、そのことによって他の人の心も深く理解して、和解して、深い交わりを、神様との交わりと人との交わりを築いていきたい、まあ、そういうダビデの願いがここに祈られているわけです。まあ、皆さん黙祷で結構ですが、あの23節と24節の御言葉をお読みになりつつ、お祈りを捧げていただきたいと思います。